マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
改造班はね、はい、内閣支持率っていうのをすごく重視してますけどね、はい、ちょうどね、1ヶ月ぐらい前に新しい内閣ができて、はい、その時に非常に懸念されていたという状況にありますけれどもね、今回1ヶ月経ちまして、内閣支持率の状況などが見られてきましたけれども、まずこのあたりから教えていただければ。
この内閣大丈夫かなと、心配だなと、内閣改造した直後にこの番組でも放送で出演させていただいて、申し上げましたと。でまた株価もですね、この内閣改造の日を高値に、あの時2万4400円ぐらいまで行ったんでしたっけね、はい、もう私が目標にしてた2万5000円から3万円まで、あと一歩あと一歩届かずというところで、内閣改造でドスンといったと、下がっちゃったよと、いろんな要因が言われてるんですけど、やっぱり僕はね、この内閣支持率が非常に影響してるんじゃないかなと思って、でこの1ヶ月間見てたんですけども、
正確に言うと内閣支持率の影響というよりも、ええ、内閣の顔ぶれについて太蔵さんは懸念していたという、うん、そういう部分ですよね。
内閣に対して期待できないなと、過去10回内閣改造してますけど、安倍政権になって、一番ちょっとこれ心配だなと、期待できないなと、いう見立てを申し上げましたと、はい、それで、この1ヶ月間、内閣改造から1ヶ月経った実際の内閣支持率の世論調査、非常に注目しましたと、そうしましたら、ちょうど先週末3、4あたりで、はい、各社世論調査の結果出ましたけどね、まあ、ちょっと予想外に強いんですよ。上げてはいないです、さすがに。ただ下げてないんですよ。
これどういうことだと考えられますか。
いや、これがね、どういうことなんだっていうのも本当に僕は聞きたいんですけども、
ニュースもありましたね
ただ
このところ
一つ言えるのは、この2週間で一つね、やっぱちょっと例外的な、ポジティブサプライズにつながるようなニュースが一個、安田さんがジャーナリストの安田さんが解放されましたと、
はい、
あのあたりは非常にですね、政府に対する追い風になったかなというふうに感じますね、非常にこう安田さんの自己責任論というのがですね、世の中の一部で出るようになってと、ただいろいろこう議論されてますけども、民主主義においてはね、政府に対してどんなこと言っても大丈夫ですよと、どんな文句言っても結構ですと、その代わりあなたに万が一のことがあったら政府は全力で救出に向かいますと、これが政府の役割だと、日頃文句言ってたらいざという時助けてくれないのかって言ったら言論の自由保障されませんからね、だからそういう意味では解放されてよかったねと。それからもう一つですね、日本政府にとって結果的にこれ追い風になったなと思いますのはね、韓国の徴用工判決、
はい、
あんまね、もうバカみたいな判決ないと、でこれはもう政府としてはもう解決済みだと、全くこう日本政府の言ってることその通りだと、国際社会においても日本政府の立場を支持するっていうのが圧倒的多数と。
今日も菅官房長官が国際裁判含めて毅然と対応するとおっしゃってましたね。
もう全くこれはもう日本政府としては対応に全く問題ないと。一方でこれ辛いのは韓国の方なんですよね。韓国のムン大統領、内心何ちゅう判決出したんだと。これはムン大統領自身もですね、昨年の8月の安倍総理との首脳会談で解決済みだと、未来志向で行こうと言っていた問題、これ一応韓国だって三権分立という体をやっている以上ね、なかなか無視するわけないと。でこれ韓国の最高裁に当たりますからね、その判例に従って、じゃあ強制執行で何か日本企業に対するので強制的な募集なんかやった日には、もう日本企業の撤退、それから韓国への日本人旅行者の激減、これは目に見えてると。そうなると、ただでさえ韓国経済今苦しいのに、ますますおかしくなると。で結果支持率も低下してくると。今度逆にあの判決無視したら、いやこれはちょっと国際社会では絶対受け入れられないから、恥ずかしいからこれちょっと無視しますと言ったら、今度韓国の世論どうなるかと。これいや本当ムン大統領板挟みでね、一番辛い立場かなと。いずれにしろこの2点、この2週間大きな事件があって、比較的ダメージが少なかったのかなっていうのは ありますけど、でもね、鴨田さん、やっぱりこの内閣ね、非常に疑惑が多いですよ、
はいはい、リスナーの方からも、ラジオネーム身体検査不備内閣さんからいただいています太蔵さんが言われてた通り、内閣新メンバーには疑惑が次から次と出てきますよね。今まで入閣していなかったということは、やはり様々な問題がある噂が、永田町会話にあったということなんでしょうか。それにしても身体検査甘すぎですねとおっしゃってます。
ただこの身体検査甘いじゃないかと、よくおっしゃるんですけどね、その例えばですね、身体検査ってもやっぱ限界があるんですよ。だ政治資金収支報告書でちょっとおかしなものがあったら、これはもう事前にですね、鎌田君と、今度入閣する可能性とまで言いませんけど、鎌田君とちょっとこの今政治資金収支報告書を拝見しますとねと、この3年前のなんとかっていう企業からこれもらってるけども、これ大丈夫かねと、これ3年以上赤字企業だよと、3年以上赤字企業から献金もらっちゃいけないんだよと、これちょっと返しといた方がいいと、そしてなかったことにした方がいいと、そして改造のはるか前に訂正しておく、こういうことはあるわけですよ。でそれはチェックできますけどね、その
表に出てこないことっていうのは、
そうそう、
議員分からないわけですかね。
議員が個別に施設秘書にね国税庁に電話した、そこまではねさすがにね
追えない、
なんぼなんでも追えないっていうかね、でやっぱりそういう意味ではちょっとこう身体検査の限界だなと。よくそのちょっと話は違うんですけどね、公募ので当選した議員が不倫をしたと、で身体検査できてないんじゃないかという批判があったんですけどね、申し訳ないけどね、公募で不倫が見抜けるわけないんですよこれ見抜けるものとね見抜けないものがありますから、
面接してもわからないものなんですか。
面接したってわかるわけない。
面接した時に夫婦関係はどうでしょうかとか聞きますよね、
日頃どのあたりで飲んでるんですかと正直私は銀座が好きですって言うわけがないわけでね
そこまで言わない、
私はちょっとねたまに居酒屋でちょっとたしなむ程度してみんな言うに決まってるだからね、なかなかこのね身体検査どうなってたんだというのはねちょっと酷な話なんですが、にしてもね、ちょっと出てきてる話の中ではやっぱりみんなちょっとね、噂話レベルではね、やっぱり週刊誌が書くぐらいですからね、あったのは事実なんですよ。でただね、今回一番野党がもうマスコミもねどうなんだっていう片山大臣、この片山大臣がまあ一応同期のあれでかばうわけじゃないんですけどね、いやさすが片山大臣だなと思ったんですよ。それはね、思い切ってって言ったら変ですけど、裁判に訴えたでしょ、で疑惑を完全否定してると、そうすると裁判で訴えたで、野党は説明しろと言うけど、これ裁判に訴えたと、訴訟中につき、係争中につき、コメントは差し控えると。これ実は片山大臣否定しているので、裁判っていうのは自分の手の内知られたくないと。そうすると裁判の前にいろいろ喋らない、これはやっぱり権利、個人の権利として、ね、尊重されるべきだと。そうなると野党もマスコミもね、今裁判に訴えてると、12月3日司法の場で明らかにすると、こう言われると追及しようがないと。で裁判っていうのは長くて 2,3 年かかりますね。で大臣っていうのはせいぜい1年なんです。でこの1年を辞任なしで任期満了乗り切るのと、途中で辞めるのではその後の政治家のキャリアとして全然違ってくるんですよ。だからもう徹底的に裁判で争うと。で今後ねこの戦法が成功すると、政治家のスキャンダル片っ端から裁判にして、もうこういったことは全部司法の場で解明すると。一つの国会改革だし、裏を返せば一つのこう責任逃れのルートになっちゃうし、なかなか難しいところですけど。
なるほど、来年その参議院選挙がございますよね、それで参議院選挙が終わった結果でまたこれ内閣の改造というのが行われることって、これあり得るわけですね。
ありますあります、
ね、それはすごい可能性高くあり得るわけですね、でその時にお辞めになってもう閣外に出た場合、その裁判の結果が出ても、別にこれ国会で追及されることもないし、話題になることもないと。
まず話題にならないですよ、そして彼に一審で負けても冗談じゃないと、高裁だと、いやいや最高裁まで行くと、そう言ったらですよ、本当 2,3 年あっという間に過ぎちゃうと。さすがに 2,3 年後安倍政権じゃないですからね、だからね非常にね一つの政治家のこれからのやり手の 一つになるかなと。
新たな手法と、
うん、ただそれで説明責任が逃れられるかっていうのはまたちょっと別の議論ですけどね。
やはり厳しいということは変わらないということなんですね、状況は。
ちょっと余計な話かもしれませんけどね、ここだけの話なんですけどね、施設秘書に、この問題の施設秘書がと言われてる人にがいますね、この人、片山大臣は施設秘書じゃないって言ってるんですよ。施設秘書じゃないっていうロジックでずっと積み上げてきてるんですけど、この人に施設秘書用のですね、国会の通行書を交付してるんですよ。この国会の通行書っていうのは、私も当然発行しましたけど、議員がですね、この蒲田何がしは衆議院議員杉村太蔵のためにしっかり働いて真面目で立派なやつで、決して悪いやつではない、テロリストではない、犯罪者ではない、信用してくださいと、私が責任を持ちますので、どうぞ蒲田に国会の自由な出入りを許可してくださいというその申請書を出すんです。これはね、あらゆる書類の中でも議員本人の直筆じゃなきゃダメなんですよ。僕はめんどくさいから書いといてと言ったら、ダメですと、これは直筆じゃなきゃダメですと、で印鑑もちゃんと自分で本人で押してくださいと、でそのくらい厳しいって院内の大臣室まで入れちゃいますから、だからそれを渡してるっていうので、
だから国会議員はすごくそういう権限があるわけなんですね、一人一人に。
そうそうそう、
で、ね、だからそこの意味合いを考えるとかなり、大きな話になること。
そこを通行書を発行していて、ね、秘書じゃないっていうのはちょっと私のような凡人の頭ではちょっとなかなか理解できない。ただ片山大臣のようなスーパーコンピューターの頭脳の人には何かウルトラシーがあるかもしれません。だからこの辺はね、すいませんね、いろんなものが詰まったような話し方で申し訳ないんですけども、
まあこの新たな内閣の問題はまだ引き続き、ね、余波が残りそうですね。
で結論言うとですね、今これからどうなるか、まだ見直し期間中なんですよ、というのはね、分かんないわけ、でやっぱり最大の注目は、先ほど蒲田さんもこれこの後いろいろご解説があるかもしれませんけど、明日の中間選挙ですね、これもし、上下両院トランプさんの共和党が勝ったら、また株価元気になっちゃうかもしれませんよ、
株高方向、
ただ下院で民主党が圧倒的に勝つと、トランプさんは弾劾中方向にもあり得ると、いやこれは開けてみなきゃ分かんないなっていう、
まあ、あの2年前、太蔵さんもここで、ね、予想していただきましたけど、アメリカ大統領選挙でトランプ勝利という大逆転現象が起きたから、やはりまだ蓋開けてみないと分からないということがね、いやいや分
かんないですよ。だから事前では下院は民主党が有利じゃないかと言われてますけども、ものすごい勢いで追い上げていると、特に移民ですか、不法移民、これに対して軍を出動して徹底的にね、規制かけるんだと、あれはやっぱあの姿見ると、やっぱアメリカ国民は、いやそれはトランプさんの言ってること通りだと、きちっとやっぱり警備してくれよという気持ちになるの分からなくもないなっていう気がしましたね。
で今回のベースになってるのは、上院というのはおそらく今の改選している議員の数、どう考えると3分の1しか改
選しかしませんから、
もうこれは上院は共和党が過半数というのは、これは動かないだろうという、
これは動かないだろう、
これ前提でよろしいですか、で下院がどうなるかで、
全部ね改選ですから、
でマーケット株式市場は共和党が過半数になったら上がる、民主党が過半数だと下がる、
つまりねじれたら、
こんな観点が一般的には言われますよね、で今はその民主党が過半数になるっていうことが格納性として高いっていうことをベースにマーケットが形成されてるとするなら、じゃあこれはそんなに結果が出てきて驚くってことじゃないんじゃないですか。民主党が過半数になってもまあそうだったよねっていう形になって、で共和党が過半数になると逆に株の比率を上げて株価が上がるとか、いやそういうことになるわけですか。
ところがこれ今まではそういう考え方で良かったと思うんですけど、ブレグジットの時もそうでしたし、トランプ大統領が誕生した時もそうなんですけど、こうなったらそうなるよねという前提で話していただくことの全て逆を言ってるんですよね、マーケット。
トランプ大統領になったら株が下がるんじゃないかと思ったら、下がった後急に上がりましたよね、
急に上がったトランプラリーね、何がトランプラリーって誰だよそれなら言い始めたのっていう、いやこれはだから今現時点で私はね、アナリストじゃない、評論家じゃない、つまりアナリスト評論家はね、やっぱり答えを今現時点で出さなきゃいけない、でも投資家杉村太蔵としては、今私の答えは分からないんです、 分からないっていうことを分かっておくっていうのもね、投資家にとってとても大事。したがって現段階ではちょっと見直し期間中、ただまだ継続中っていう、
ストロングバイレーティング見直し、
レーティング見直し期間中
ちょっと長期化してますね、
ちょっと長期言いますね、おっしゃいます ね、もう確かにちょっと見直し期間中が長いんじゃないかというご指摘ですけどもね、ちょっとそこはあの甘んじて受けますけども、そのご批判は。
でも太陽さん、レーティングを打ってそれでね、あの商売やってるわけじゃありませんもんね。そう、株式のレーティングってね、
投資家だから。
そう、投資家なのよ。だからこれリスナーの皆さんね、あの評論家アナリストの意見も大事でも、投資感覚としてはね、今は休むも相場かなと、どっち触れるとも触れる可能性あるなと、また一気に2万5000円にガーッと年末にかけてね上がっていく可能性もある。一方で、この臨時国会中に内閣がどんどんどんどん閣僚を辞任して、支持率がまたどんどんどんどん低下していくと、で結構閣僚の新閣僚の答弁を見てると危なっかしいんですよ。桜田五輪大臣なんて昨日、五輪予算はどうなるんですかって1500円って言ったんですからね、
ま、桁が違う、
急に1500億円って間違って言いましたけどね。いや結構ね危なっかしいなと見てて、あので期待していた山下法務大臣も、はい、検事としてはすごいのかもしれませんけど、大臣としてはまだねやっぱ答弁する慣れてないですよね、うん、どうしても検事なんで上から目線、高圧的にで長く喋ろうとしようと、正確に。ところがそうやっちゃうと、やればやるほどね野党に追及材料を与えると、麻生さんとか菅官房長官の前のはそこですよね。もう非常に短い言葉で、スパンと、検討してませんとか、考えますと、以上終了。あの辺がねちょっと不安かなっていう。
そういうのは党内で教育とかあるんでしょうか。
いやさすがにもう大臣まで行くとね、うん、大臣答弁ってのは
答弁の仕方とか
って、ただもう一字句間違わないで答弁書読んでくれって、うん、あの安倍総理と官房長官は桜田大臣にあの言ったっていう、そういう報道ありましたけどね、うん、なかなかその用意していた答弁と違う質問が来ますからね。当然
リスナーの方からご質問です、はい、スポーツスターさん、太蔵さん確か前回か前々回内閣新メンバーのメンツからストロングバイから弱気へ転向されたというようなことをおっしゃってましたが、当然インデックスのことだと思います。個別でストロングバイを維持している銘柄が日本郵政以外にあれば差し障らのない範囲で教えてください。
だいぶ差し障りあるんですけどね、まず今見直し期間中ですから、
はい、
弱気に転向したというほどまでね言えないと。で日本郵政ストロングバイって私はあの言ってないんですよ。
個別銘柄はレーティング打たないんですよね、太蔵さんはね。で
ただ日本郵政はあの持ってます、3社で。なぜ持ってるかって言ったら、私だけなんですよ、郵政民営化法案に賛成して、はい、あれはもう私の政治責任ですと、だからあの法案に賛成した以上は一生涯持ち続けると、
何代先までも持ち続ける、
500年後でも杉村家あの株を持ってると。
でもなんかあれは上がる雰囲気ないですね
いやありますおっしゃっていただくじゃないですか。
いや僕はあんまりこういうこと言っちゃいけないのかもしれないけど、あんまりこう、ね、ドーンと上がるっていうような雰囲気が感じられないような顔
ですね、まあ、あのストロングバイで買ったっていうよりは本当にお付き合いをさせていただいたという
のがやはりこれって、ね、大事なことですよね、あのいやあねお金が儲かるとかそういうことよりも真偽の問題で株式を保有するっていうのはやっぱり、
まあ、終えたんです ね、
立派なもんだと思いますよ。
ありがとうございます
時間、ね、なくなってきましたけど、セクターではどのあたり見てらっしゃいますか。注目セクター、
あの今度ね、あの次回あの放送で詳しく言いたいんですけど、経産省はコネクティッドインダストリーズっていうのをやってるんですよ、これね自動車業界、自動運転、で三菱電機があの GPS 新しいの上げたでしょ、
はい、
あれなんていうのはこれから面白いなと、ちょっとこのあたりねいろいろ勉強してきたんで今度ご説明します。
2週間後また楽しみですね、はい、次回太蔵さんご出演が11月20日になりますので、
はい、この辺ではもうだいぶビシッといきますよ次回は決めます、
はい、レーティング見直し期間長期化の太蔵さんでした。太蔵さんどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
投資って楽しいねのコーナー、元衆議院議員国策投資家の杉村太蔵さんにたくさんお話を伺ってまいりました。